日刊深夜快速土曜版週刊空想歴史コントロール。1週間のご無沙汰でございました。歴史を自由自在にねじ曲げて遊んでしまおうという番組、空想歴史コントロールのお時間でございます。この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は私榎田新右衛門です。そして FMC 九州西熊本サテライトスタジオにいらっしゃるのはこの方です。
こんばんは、立花由紀でございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
は
い、
もう今、なんか知らないですけど、忙しくてですね、もうバタバタしておりまして。
まあ、良いことかな。
で、こう、暇を見つけては収録を行うもんですからね。まとめて撮るもんですから、自分が今何用版をやってるのか分からなくなった時がありまして。
何日かかね。
もうさっき水曜版を撮ってたんですけど、水曜版っていうところで土曜版って言いそうになって NG になったりですね、そういうことがあるので本当に気をつけなきゃいけないですね。
気をつけないとですね。
というわけで今日もテーマを考えてる暇なんかなくてですね、
ま
あ、この番組をやってるような暇ねんですけど、それで、今日は、非常に僭越ながら私ごとで、お送りしていきたいなと思っております。
テーマは、
小学5年生の榎田新右衛門くんがラジカセと出会わなかったら、はい、ということですね。
まあ、はい、歴史をなじ曲げましたね。
これラジカセというのはですね、うちの親父種田守がですね、はい、何を土地狂ったかラジカセが欲しくなりまして、で、まあ、近所に三洋電機の電気屋さんがあったんですよ。昔、はいはい、三洋バラチェーンっていうのがありましたね。
ありましたね、懐かしい。
結構いろいろ三洋電機というのはパナソニック松下電機を割と、まあ、真似るというか、まあ、もともと同族企業ですけどもね、今や三洋はパナソニックの中身に入っちゃってますから、まあ、で、そういう町の電気屋さんをあちこちにこう置いていたですよ。で、それが近所にありましたね。で、そこに電話が出て、ラジカセ持ってきてくれよ、見た感じで。で、1台持ってきて。で、私なんか子供心に、なんでよりにもよって三洋電機っていう、まあ、ちょっと三洋をね申し訳ないですけどちょっと低く見てるわけですよ。
ああ、少年はね、
なんか三洋電機っていうとなんか白物家電っていうか、なんか洗濯機とか、なんかああいうので、でテレビとかもちょっとこうワンランク落ちるイメージがあったんですよ、なんとなく。ただまあね、途中から三洋のブラックシャーシっていうテレビ CM が出始めまして、はい、それは、キャンディーズがやったので、まあ、三洋電機の株は私の中では途中から上がっていったんですけれど、そんな話はどうでもよくて、
はい、
でまあともかくその三洋電機のラジカセがうちに届きました。で、なんか珍しいから私がいじり倒すわけですよ。で、その中にラジオ、まあ、ラジカセですから、ラジオとカセットテープですから、ラジオが、これがAM と FM がついてるのは当たり前なんですけど、
はい、
短波がついてたんですよ。
はい、
だからこうラジオのセレクターのところに普通だったら AM、FM って書いてあるんですけど、MW、FM、SW って書いてあったんですよ。わかります、はい、MW ってミッドウェーブ、中波のことですね。FM はフリーケンシーモジュレーションで周波数変調って言うんですけど、だから、本当は違うんですよね。ここは超短波ですから、VHF って書かなきゃいけないです、本当は。ベリーハイフリーケンシーですから、で、今度は SW って書いてあるんですよ。はい、SW はこれショートウェーブで短波って言いたかったんだと思います、このセレクターのその設定自体がもうなんかね、もうなんか謎だったんですけど、まあ、それをいじってラジオをこう聞き始めて、海外の放送だとかが入ってくるわけですよ、短波で。
はい、そうね、はいはい、ね、
でしかもその中に日本語の放送があるわけですよ。なんだこれは、なんか聞いたことねえような番組やってるぞ。それが例えば北京放送であったり、モスクワ放送であったり、あとは何ですか、韓国、北朝鮮もありますしね、 まあいろんなものがあってですね、それでもそれを受信し始めたですよ、私が。なんか面白くて、世界中の放送は どこにあるんだろうかとかっつって、でやがて、それが高じて、うちの、母方 の祖父にですね、頼み込んでラジオを買ってもらったりですよ、そのちゃんとしたやつを。これがソニーの、スカイセンサー5900というやつを買ってしまったんですけども、
はいはい、
でそれで庭に逆 L アンテナという10メーターのアンテナを張りましてね、
はい、
それでもうそれはもう毎日受信をするわけです、これで。
へ
え。でまあまあ、自分で言うのもなんですけど、私って本当にラッキーな星の下に生まれてるじゃないですか。
まあね、なんかそうですね、
まあ、聞いてカチンとくる方もいらっしゃるかもしれませんけど、事実なんだよねこれね。
しょうがないですね、それはね、
本当に働かなくても金が入るようななんかそういうそういう人ですよ、私って。大儲けはしないんだけど飢え死にしないって言われてますよね。
徳を積んでたんでしょうね、前世でね。
いや前世ではね、なんかゲーセンでやったコンピューター前世占いというやつでは、なんか京都の近くで暴れ回っていた、公家侍の名前はキロウっていう名前の悪いやつだったそうですよ。で
悪いやつなんだ。
最後は河原に引っ立てられて首をはねられて果てたっていう、ことになっております。
すごい、はい、あれですね、ゲーセンでそこまで言うんだ。
はい、500円払いましたね、30年ぐらい前でしたけど。
もう結構するの。
で、確かに、その占いが出る前から、私、河原で首をはねられる夢っていうのを何回も見てるんですよ。まあまあ、その話はどうでもいいんですけどね。
まあ、はい。
それで、まあまあ、ともかく、なんでその話をしたのかって言った
ら、ラッキーな元に生まれたからですよ。
そうそう、なんかね、今、それ生まれ変わって、人に徳を与える人になったという、ことらしいっぴゃ。でまあまあ、まあともかく、
はい、
まあそのラジオの世界をこうねこう探訪してるうちにラッキーが起きるわけですよ。何かというと、もう絶対に受信できないと言われていたアルゼンチンの声だとかそういうものが受信できちゃうわけですよ。これ宝くじものですからね、ほとんど。
そうなんだ。
これ受信できないです。電波は届くんですよ、日本まで。
はいはい、
ジャミングって言って妨害電波がかかってたんですよ、当時のソ連の。たまたまソ連が妨害したい電波と同じ電波、はい、周波数だったので、別にアルゼンチンを妨害するつもりはさらさらなかったんだけど、妨害電波が強くて聞こえないんですよ。で時々その何かの時に、例えば送信所のメンテとか多分そういうことらしいんですけど、その妨害電波の電波が途切れる時があるんですよ。
はいはい。
その時に受信しちゃうんです、私なんかが。
へ、
しかも2回というそういうことが起きるわけですよ、
はい、
もうますます面白くなっちゃいますから、そこからこうラジオというものにどっぷりと浸かるようになり、でそこでエクアドルの、ね、首都キトというところにあります、ラジオ、はい、アンデスの声放送局というのがありまして、それをこう、聞くようになりましてね。それでまあ、キリスト教系の番組ですけれども、なんかその、はい、要するにその、地元の日本人コミュニティ向けに放送してる弱い電波なんですよ、それが。
じゃあ言葉は分かるんですね。
日本語ですから、それ、
はいはい、
日本人向けですから、それ現地の日系人向けに放送してるんですよ。でそれがその放送局は普通の平屋で、はい、普通の家なんですよ、なんか放送局じゃなくて、まあ、放送局なんだけど、ということはそういうところで放送ができるんだっていうことはこう知ってしまいまして、そこからちょっと猪木の信右衛門の人生がねじ曲がっていくわけであります。そこら辺の下りは聞かせてやんないよ、読まないとだめだな。
続きはって感じですね。
だからもう聞かせてやんないはちょっとこれもう今手に入んないんですよ、これ。出版社の熊笹出版社が社長さんがね、本当残念ですけど亡くなりになって会社閉じられましたので、これも今絶版でございます。はい、はい、欲しい人は FMC に直接問い合わせてください。まだまだ在庫が500冊ほどございます。まだまだ売れますよ。割引価格で販売しますので、いつも言ってください。それで だからそういうふうに放送の方に行かなくなるわけですよね、
自信も。
随分時間取ってますがここまで、となるとどうなっただろうかと、
はい、
おそらくですね、私3つぐらいの頃からカメラをいじっておりましたんで、
ああそっか、
はい、写真あるいはこう映画の方に行ったであろうってことはもうやぶさかではないですね、
うん、
本当にね、
うん、
もう小学校3年生ぐらいからもう週に1回ぐらいは、上通りの入り口の宝塚劇場に行ってましたからね、
はいはい、300
円で映画見てましたから、
見てました、
はい、でもういやだからもう榎田信也門の映画の知識はもうそのあたりからもうあるんですよ。こうね、ウィリアム・ホールデン主演の戦場にかける橋なんてのは宝塚劇場で見たわけですよ、うん、最初にね。なるほど、これがこの人が雪舟って人かとかっていう、話を見たりとか、早川雪舟がとかそういうようなことを見たりしたわけでありますけれど、となるとやっぱり私は映画の方とかに行った可能性がありますね、やっぱりね。
やっぱりでもそういうのに行くんだ。
で、
はい、
うん、で高校1年生の時は早稲田慶応間違いなしの成績だったのが、うん、2年生になったら日大だったらなんとかっていう状況になり、それで、3年生の時に、日大は無理かもねって言われて、それで、まあ、東海大そうね、大阪芸術大学っていうのが最近あるんだよとかって言われて、そこだけは嫌だとかって言ってたんですけど、まあ、ひょっとしたら大阪芸術大学に行ってた可能性があるんですよ。これが言ってたらどうなったと思います、はい、これが、
どうなるんですか、
2つ3つ先輩に庵野秀明とかいろいろいるわけですよ、でもう、はいはい、周りうじゃうじゃ、まあ、有名なきら星のごとく輝くやつらがいるじゃないですか、
うんうんうん、
多分そこら辺に熊本から出てきた、その時まだ榎田じゃなくて種田守之ですけど、種田ってやつがさ、あいつなんかいろいろ機材とか持ってて、あいつすげえぞっていう話は絶対になるんですよ、16ミリ持ってるぜあいつって、
ね、
あいつ高校の時から16ミリ持ってるぜっていう、それで、そうすると使いたいから絶対接近してきますよ、機材を餌にして、私が機材を巻き絵にして庵野秀明だとかを集めてきます私が
うわすごい、
そうで、しかも徒党を組むのは私は異常にうまいし、で人の心にスッと入っていくじゃないですか私は、
はい、
そうすると、はい、なんかしかもああいうオタクとかああいう人間と付き合うの慣れてるじゃないですかもともと私はでとなると間違いなくあそこら辺にもう入っていくわけですよ。でそうすると気がついたら私がひょっとしたらなんかこう屈折した少年がなんかこう人型汎用人造人間に乗ってなんかこういう使徒と呼ばれるわけわからないものと戦う不思議なものを作ったりですね、
なんか
ゴジラをもう一遍なんかリメイクしたりですね
改めてやっちゃうかも。
そういうでほらあっちはほらナディアとかああいうほら潜水艦とか、うんうん、出てくるじゃないですか、うん、でも潜水艦大好きだからそうするとまた俺はちょっと男っぽい骨太ななんかね、うん、そういうやつを作ったりするわけですよ。そうすると日本のエンターテインメントをさらにこう横から下支えする、横から下支えってよくわかんないですね、横から支えるそんな、うん、そんなことがあったかもしれないというね。
わ、その人生はその人生で見てみたいですね。
まあ、そうすると橘幸恵さんとも出会うことは多分なかったでしょうし、この木田上優子とかもう、はい、もう全てと出会ってないですね、だからね、
まあ不思議なこと、
で、サイコパスにつきまとわれることもないというそういうことにもなりますよね、もうだから、もうそういう本当にいい人生、そっちの方が良かったんじゃないかなと今ちょっと今思いますね。今頃スタジオカラーにいるかもしれませんね、なんかしジブリだった可能性もありますけどね。だいたい絵が描けますから私、まあ、もう知る人ぞ知るね、某タイムボカンシリーズの原画で描いたこともあるわけですから私、だから一応プロですからね私もね、その筋でも、お金もらってましたから、だからそれもできるということで、もう、いやすごいこと、アニメをやってたかもしれないですね、だからね、
なるほどね、
だから、
まあ、ほぼほぼなんかその道もあって もともとあったじゃないですか。
なんかこう、ね、少年と少女がこう入れ替わったりとか、なんかね、時を飛び越えたり、天気を読んだりとかですよ。なんかそういうものを作ったりとか、するかもしれないですね。あるいはこうなんか、あの鬼みたいなやつと戦う少年と妹のなんかあの熱い物語とかね、
なんかね、そういうの
やつをですよ。
うわ、日本のエンターテインメントが変わってたかもですね。
そうかもしれないですよ。ひょっとしたら、ね、もうあのだからこれから私がじゃ あ, あの何かをリメイクしたいですね。やっぱりあの、うん、とりあえずは多分あの怪奇大作戦をリメイクしたいので、
まずはそこから、
あの、ええ、あの他のやつがやったリメイクはあの全然認めてませんから、私は、ええ、だからこう
思いが熱い、ええ、
あの京都買いますのこうね、あのをひっくり返して熊本売りますとか、そういうあげますとかっていらんって言われると終わりっていう、あの
あの会議の作戦、
そういうお後がよろしいようでという、ということでございまして、いかがだったでしょうか。本当に、すいません、まああのあのどうでもいい内容
ございましたね、今日は。
ありがとうございました。
え、はい、
あの、ここで田島の池さんの感想を好評を
いやもうどのパーツがこうずれただけでも全然違う絵ができるんだなということをちょっとこう思いながらですね、その絵はその絵で見てみたかったなという気がしてますね。
本当にね、もう ラジオなんてちまちましたものを選んだのがそもそもの失敗でしたね
最初か
ということで、はい、ございまして、明日は日曜版なんですね、はい、をお送りするらしいので、
出会った方ですよ、出会った方、ラジオを選んだことで、
生の人とも長いですね。
長いですよ、
10年、まあ、それ言ったら立花さん30年ですよ。30年越してんすからね、あんた
私いくつ
あの時生まれてる子がもう30過ぎてんだからね
まあ成人してますね、ちょっとね。
そうよ、もう大変ですよ、もう本当にもうのね、本当大変なんですからっていう、ということでということでということで、明日は日曜版だそうです。お相手は榎田新右衛門と
立花由紀でした。
それではまた来週。